ります。天地の作り主、生ける誠の神様、あなたの日に私たちはあなたを礼拝するために御前に集まっています。どうかあなたの命の御言葉を私たちにください。そしてあなたの御心に従って日々生きることができますように、聖霊の助けをお送りくださるように祈ります。すべての兄弟たち姉妹たちを恵み祝福してください。中には病める方もあり、病気の家族を看護する方々もあり、また先に愛する家族を天に送った方々があります。どうかあなたが日々共にいてお支えくださいますように祈ります。体調が優れず、またご高齢のために礼拝に出席できない方々のことを覚えます。また旅行中の友、これから旅に出かけようとしている人々のことを覚えて祈ります。どうかあなたの守りがお一人お一人の上にありますように。神様、私たちはこの国の将来のためにあなたの御導きを切に祈ります。政治家をはじめとして各界の指導者が信頼を失っており、若い世代には人生の本当の意味と目標を見出せないままに道を誤る人々が多くいます。そしてこのような社会の矛盾のしわ寄せが、特にお年寄りや幼い子どもたちなど弱い立場の人々にのしかかっています。神様、私たちはこのような国の現状を見、将来を思いますとき、心を痛めています。どうか私たちの国を憐れんでください。そして、正しい方向にあなたご自身がお導きくださいますように。私たちが信仰と希望と愛を失うことがありませんように、あなたがお支えください。こういう中で先進8カ国の指導者たちが九州沖縄に集まって一連の会議を始めようとしています。どうかこの人たちをあなたが正しく導いてくださいますように。あなたがこの世界に豊かにお与えくださった富をできるだけ公平に分配することができるように、お互いの間の不信感を取り除いて世界の平和を作り出すことができるように、悲惨な沖縄戦の教訓を忘れずに核兵器を廃絶し、軍備を縮小する方向に向かって少しでも前進することができますように、これらの崇高な目標のために高度に発達した技術を用いることができますように、どうかそのように指導者たちに知恵と力をお与えくださるよう祈ります。特に弱い立場にある人々に使えるという謙虚さをお与えください。神様、私たちはまたこの町に住む多くの市民の方々のために祈ります。 助けを必要とする方々をどうぞあなたがお守りくださいますように。特に幼い子供たちをあなたが守ってくださいますように。何人かの子供たちはこの教会学校に日曜日ごとに通ってまいります。どうかこの子たちを通じて周りにいるたくさんの子供たちがあなたの光に良くすることができますように。私たちの教会が何らかの仕方でこの町に住む多くの人々に奉仕することができますように道をお示しください。この礼拝にあなたご自身が親しく望んでくださって祝福をお与えくださるように祈ります。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はルカの福音書の19章を先ほど読んだ箇所についてお話申し上げたいと思います。いくつかの要素がありまして、ちょっと内容が複雑です。しかし一番大事な単純な内容のところだけに私は話を絞って今日は申し上げたいと思いますが、大体、今日のところまでの箇所ですね、ルカの9章の51節からあと、今日のところまでは十字架を覚悟してエルサレムに向かう旅をイエスがしておられて、その旅の途中で、たくさんの例え話をなさった、いろいろなこともなさいましたけれども、特に例え話をたくさんなさった。その十字架を覚悟してエルサレムに向かう旅の途中で語られた、そういう例え話ですね。それについて私たちはこれまでいくつか取り上げてご一緒に考えてまいりましたが、今日の例えはその最後のものです。ですからその中にはいくらかやっぱりやがてエルサレムで彼を待ち受けている、イエスを待ち受けている運命といいましょうか、その予感がすでにそこに反映しています。この主人が旅立つときに14節を見ますと、しかし国民は彼を憎んでいたので後から使者を送り、我々はこの人を王にいただきたくないと言わせた、そういう言葉がありますが、これは必ずしもイエスご自身のことだけと狭く考える必要はないと思いますが、ユダヤの人たちは繰り返し繰り返し昔から預言者たちや使徒たちを迫害し、そういうことを繰り返してきました。そしてイエスご自身も人々には受け入れられずに十字架につけられて殺されてしまった。で、そういうことを反映した言葉だと考えられます。で、実際はルカがこの福音書を書いたのはイエスの死後50年も経ってからですから、でここには紀元1世紀の末頃の当時のキリスト教会の意識とか思想が反映されていると言わなければなりません。その人たちの1世紀末頃のキリスト教会の意識の中で、あるいは思想の中で一番大切なのは主イエスはよみがえられたということでしょう。その信仰でしょう。で、彼は今も生きていて私たちと一緒にいてくださるというふうに、彼らは信じていました。で、しかしそのことは手の届くところに目に見える形で主イエスが一緒にいてくださるということではありませんで、 この福音書の一番最後の24章に天に挙げられたっていうことが書いてありますけれども、そういうことなんですね。イエスが復活して私たちと共にいてくださるというその信仰は、目には見えないけれども共にいてくださる、天で彼は私たちのために取りなしていてくださると、そういう信仰です。でやがて終末の時が来て、彼は再び来られる。しかしそれまでは私たちはこの世でイエスを目で見ることはできないけれども、彼がまたいらっしゃる日に備えて、いわば留守番をしているのであると、そういうふうに人々は考えていたと思います。で今日のところの、冒頭に、ある立派な家柄の人が王の位を受けて帰るために遠い国へ旅立った、そういう言葉がありますけれど、でこの言葉はまさにこの初代教会の意識を反映したものです。王の位を受けるために旅立った立派な家柄の人というのは、イエスご自身のことだと考えてよろしいでしょう。でさて、私は今留守番をしているということを言いました。多少砕けた言葉で申し訳ないんですけれども、私たちの生活はイエスがやがてお帰りになる日を待ち望みながら留守番をしているようなものだと、そういうふうに考えてよろしいと思います。でこの考えは現代の私たちにも当てはまるんじゃないでしょうか。私たちのこの世における生活というのは、主イエスが再び来られる日まで、誠実に留守番をしていると、そういうことだと思います。でそのことをよく表した言葉が13節にあります。王の位を受けることになっていた立派な家柄の人は、出発前に10人のしもべを呼んで10ムナの金を渡し、私が帰ってくるまでここで商売をしなさいと言ったというのです。つまり主人は出かけるときに漫然と帰宅を待っているということを命じたわけではありませんでした。そうではなくて、留守中に果たすべき課題を与えて、そしてそのために必要な元でも残していったのでした。で私たちの人生はそういうものだという初代のキリスト教徒たちの、人生観、それがここに表れていると言っていいでしょう。で現在の私たちもそのように考えるべきだと思いますね。で限られた時間、私たちはこの地上で生活を許されていますが、でその私たちに、神様から元手が与えられている、預けられている可能性と言ってもいい。その預けられている可能性を使って活用して、それぞれに与えられた課題を果たして生きていく、これが昔も今も、キリストを信じる人々の生きる、生き方の形であります。でさて今日の例えでは、一人当たり1ムナずつ与えられたと書いてあります。そしてそれをどういうふうに使うかということは、個人の自由に任されました。でムナというのは、これは、ギリシャの銀貨でありまして、聖書の後ろの方に土量衡のことを記した、表が載っておりますけれども、後でそこを開けてご覧になると、あらゆる土量衡についての記載があります。それで見ますと、1ムナというのはそのギリシャの銀貨のことで、 100ドラクメあるいは100デナリオンで同じことだというのですけれども、1ムナというのは100デナリオンで、当時労働者の1日分の給料が約1デナリオンだったと言われています。でそこから換算いたしますと、1ムナというのは100デナリオンで、およそ3ヶ月分の生活費に相当しただろうと仲介者は言っています。でこれはそれほど大きな額ではないと思いますが、で今日私たちの日本では何千億円という不良債権についてしばしば話題になっています。何千億という金をある企業が損をした、それを政府が税金で、穴埋めをするという話です。庶民には全く、想像もできないような金額なんですけれども、そういうのに比べれば3ヶ月分の給料、3ヶ月分の生活費っていうのは、まあこれはちょっとした可能性ではあるけれどもささやかなもんです。でこれで商売をしなさいと主人は言いました。でそれだけあれば、まあ給料の3ヶ月分それだけあれば、それを元手にして何かの商いを始めることができるし、利潤を上げることも十分に可能です。でそれだけの可能性と課題が、我々には神から与えられているということであります。そんなにたくさんの大きな巨大な、金額ではないかもしれないけれども、何か始めてそれで、結果を出すことができるような、そういう、可能性といいましょうか、元でといいましょうか、それが私たちには与えられている。で、全ての人にそのような可能性が与えられていると、聖書はそのように私たちに、言っているんだと思います。で、10人のしもべたちは早速その1ムナを使って商売を始めた。10人のしもべたちに10ムナということですから、1人当たり1ムナですね。3ヶ月分ぐらいの給料に相当する額です。それを使って元手にして商売を始めた。主人が帰ってきたときに、それぞれその結果を報告することになったんですけれども、この辺は読んでいて、どことなく現代社会の業績主義といいましょうか、そういうのと似たところがあって、私は苦笑を誘われました。ある人は10ムナ儲けたと言います。鼻高々です。で上司の前に出て、私はこれだけ儲けました、そう報告します。それに対して上司は、良いしもべだ、よくやった、お前はごく小さなことに忠実だったから当の町の支配権を授けようと、17節ですね、そう褒めたと書いてあります。でこれは差し詰め、表彰状を渡すとか、あるいはボーナスの査定の時に役立てるとか、出世させるとか、係長とか課長とか、そういうふうに出世させる、そういうことに相当するんじゃないでしょうか。5ムナ、1ムナを使って5ムナを稼いだ人も同様に報いを受けます。しかし中には、預けられた1ムナをなすところなくただ布切れに包んでしまっておいた人がいたと言うんですね。これも私はちょっと考えさせられてしまいましたが、やる気のない人っていうのがやっぱりこの企業社会の中ではいるんだろうと思います。新聞や雑誌を読みますと、そういうやる気のない人が真っ先にリストラに遭うと言われている。 そして本人もそれは気にしているんですけれども、やる気のない人間はこの会社には置いておけない、そういうふうに上司から厳しく叱責される。でマタイの福音書にも同じような話がありまして、そちらの方では、その人は地面の中に穴を掘ってそこに隠しておいたと書いてあります。それでひどく叱られる。でこういうところを読みますと、その私たちの社会に、ある業績主義というものがとちょっと似た話だなという感じがしないことはありません。業績を上げさせるために厳しくお尻を叩くトップ、そしてそこで一生懸命頑張る平社員、そういう話と似てないことはない。しかし言うまでもなく、今日のこの話はそういう業績主義を主張しているところというわけではないのです。で重点は自分に与えられている可能性を活用するというところにあるでしょう。でどんな人であっても、そしてどんなに小さくても、それぞれの人には何らかの可能性が与えられている。それを生かすことが私たちの人生の意味です。では何のために、そういう、問いが最後に残ると思いますけれども、でそれについては、この今日の例え話には何も書いてありません。で私はこれまでの福音書をずっと読んできた、でいろいろな例え話から学んだことを総合してごく簡単にこう申し上げたいと思います。互いに愛し合うため、あるいは他者を生かすため、そういうことのために私たちに与えられている可能性を活用する。ただ自分を儲けさせるためっていうんじゃない、他者を生かすために、そして共に生きていくために、そういう命のために私たちに与えられた可能性を活用するということではないでしょうか。で私たちには一人一人にそのような可能性が与えられていて、それを活用する、でそれが私たちの人生の意味だと思います。実は新聞を読んでおりまして、一昨日の7日の金曜日ですが、毎日新聞の夕刊に、一つの記事が署名入りで載っていました。痛ましい話でありまして、しかし大変心を打たれる記事でありました。昨年のことだそうですが、昨年の7月に山梨県の富士吉田市のある中学校の4階建ての校舎の屋上から、暴走族のリーダーだった16歳の少年と仲間の同い年の少女が一緒に飛び降りて、少年だけが死んだという話です。で警察はその少年が暴走族のリーダーだったこともあって、過去にまあそういういろんな問題を起こしたこともあるんでしょう。警察はちょっと調べて、これはシンナーを吸ったその幻覚症状による衝動的な自殺だと断定したそうですが、記者がこの石原さんという署名をしている記者がいろいろと話を聞いてみますと、どうもこういう事情であったらしい。少女はかねてからこのリーダーの少年を信頼して、 この少年は何かとてもいいところがあったんでしょう。他の、仲間にもとても信頼を受けていた、仲間からも信頼を受けていたということです。お葬式には5000人の仲間が集まったとこの記事には書いてあります。ですからとても仲間から信頼されていた少年だったと思うんですが、でその人に向かってその少女がかねてから実は両親や周りの人たちとの人間関係がうまくいかないと、そういう悩みを打ち明けていた。で死にたい死にたいと言ったというのです。いっそのこと死んでしまいたい、そういうふうに打ち明けていた。で少年は何度も説得して死ぬのはやめろと言って思いとどまらせようとしたんですが、このついにその説得が功を奏しませんでした。そして彼は一人だけ死なせるのは哀れだと判断して一緒に飛び降りることにしたのだそうです。ところが生き残った少女の話では、この一緒に飛び降りるときに少年はその少女の体を自分の上に抱きかかえて背中から落ちた。で自分が先に地面に激突したということです。しかし少女はそれがクッションになって助かった。で地面に叩きつけられる一瞬、この一瞬前に少女はその少年が生きろと叫んだ声を聞いたような気がした。そういう記事でした。もちろん自殺をしたのは良いことではありません。そして少年は少年らしいせっかちさからおそらく可能性はまだ残っていたはずなのに、他の可能性を諦めて一緒に死ぬという道を選んだんでしょう。少年にありがちなせっかちさです。しかし屋根の上から飛び降りて地面にぶつかる、何秒かかるんでしょうか。4階の屋上から飛び降りた場合に2秒とか3秒とか、ごくわずかの時間だと思いますけれども、そのわずかの時間を彼は使ってこの一番小さな可能性を彼はある意味で生かしたんだと思いますが、何とかして少女を生かそうとして自分の体を下にした、そういうふうに姿勢を制御して、そして生きろと叫んでぶつかった。そういう話です。で少女は生き延びました。で最近その少女から家族に手紙が届いたそうです。目が見える、耳が聞こえる、当たり前のことがこれほど素晴らしいとは思わなかった。彼の気持ちを裏切らないように一生懸命頑張ります、そういう手紙だったそうです。で、この少年はひょっとしたら間違ったことをしたんでしょう。一緒に死ぬっていうのは正しい道だとは思われません。 前途のある少年少女がそういうことで自ら命を絶つということがいいことだとは私は決して思わない。けれどもその死の最後の瞬間を迎えるそのごくわずかの時間に彼は姿勢を制御して少女を救った。生きろと叫んだ。その声が聞こえたような気がした。でこのことは少年が自分に与えられた最後のわずかの可能性を生かしたということになるのではないでしょうか。こういうことも私たちの世界にはあります。私たちはこういうことが起こらないようにということを心から願うものでありますけれども、私たちに委ねられているほんのわずかの可能性でも生かして他者を生かす、命のために自分に与えられているほんのわずかの可能性でも活用する、そういうことは私たちにとって大変大きな、これは痛ましい話ですが、私たちが心を打たれる教訓であります。神様は私たち一人一人にどんなにわずかでも可能性を預けていらっしゃいます。何かができるようにしていてくださいます。その可能性を生かして私たちは周りにいる人々を生かすようにしなければなりません。それが私たちの生きる形なのではないでしょうか。祈ります。神様、あなたは私たち一人一人に それはそれぞれ違いますけれども、さまざまな形で可能性をお与えくださいました。それを生かすことができますように、互いに愛し合って共に生きていくことができる、そのような命を生み出すために私たちに与えられた可能性を生かすことができますように心からお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌355番。